こんにちは、レジオです。レジオツアーメンバーに送る音声セミナー、今回は、つい先ほどノコギリの歯を磨こうを収録して、続けざまに、徳島県から愛媛県に向かう県境県境の山の中で例のごとくドライビング音声で、ね、カンペも何も用意せず、頭の中だけで、目は前方を向きながら、絶賛収録しております。よろしくお願いいたします。で、先ほどの音声の続きですので、具体的に何の本読んだらいいかっていうおすすめですね。これを実際にレディオが読んできた本の中で、まあ、運転中っていうのは結構ね、すごく頭が冴えるんです。で、なんかね、なんかカンペとか用意してぐちゃぐちゃぐちゃしてたら、なんかこう自分の本当に大切なこと以外のことをね、なんかくっつけちゃうっていう感じになって、こう、ね、人の心に、ね、刺さらない音声になっちゃうんですよね。で、まあ本当はね、私のメンターのように音楽とかかけてすっごいね、ちゃんとした音声にしたいんですけども、私自身やっぱこっちの方が聞いてる方の心に伝わるんじゃないかなと思って、まあやってます。で、まあね、車の外の音とかね、振動音とか来てちょっとお聞き苦しいとは思いますけども、どうか、お聞きください。で、早速いきますよ。何の本を読んだらいいかっていうことですけども、まず一番おすすめがさっき音声でちらっと言った下村個人さんの、論語物語、これ小説仕立てで、孔子と孔子の弟子ね、眼界とかなんかそういった人たちのやり取りを下村個人さんがこう小説風にね書いてるという、とても素敵な本です。で、まあブックオフ行ったら100円で多分売ってると思いますし、今年じゃないや、今月誕生日の方ね、それ欲しいっていう今月誕生日の方、ぜひメッセージください。プレゼントします。クリックポストで送ります。あとはですね、私が常に、バッグの中に入れてる、手元のコートの中に入ってる本は、オグマンディーノという方の世界最強の商人という本ですね。これも素晴らしいですね。ちょっとこれも小説風になってて、時はね紀元前0年、今から2000年前ですね。イスラエルの方、あの辺の中近東の話ですね。非常にいい話です。要は世界最強の商人とその時代時代で言われてた人が、実は、その師匠も世界最強の商人で、巻物をね渡されて誰にも見せるなと。で、ここに書いてる巻物の教えを朝と昼と晩に、1日3回読みなさいと。ね、それを1ヶ月、1日3回読んで、30日間1つ目の巻物から順番に読みなさいと。これ実は私この本に影響されて、ネットビジネスで成功する7つの秘訣って音声7つね、で順番に読んでくださいって言ったんですけども、これのパクリです。非常にいい話です。ものすごくいいこと書いてます。で、本当にね、この本に書いてる巻物を1番目から順番にね、10個ぐらいあるのかな、朝昼晩、なんか晩は音読しなさいっていうルールなんですけども、これ本当に実践したらすごいことになると思います。私もね、もう100回ぐらい読んだけど、やっぱ結局ね、思考とかありがたい教え、ありがたいっていうか、いい教えを自分の頭にインストールするには、やっぱりね、1日3回それを1ヶ月30日、3×30、90回、約100回ぐらいは繰り返し、ね、その教えを自分に叩き込まないと、やっぱ完全に自分のものにならないよっていう話なんですよね。で、気になる内容、巻物の一つ目の教え、ね、ネタバレになったらあれですけども、ネタバレになってもいいんですけども、これ1個目はね、何が大事かって言ったら、その習慣化しましょうっていうのが最初の巻物なんです。その朝昼晩3回読んで30日、要はそういうね、素敵な素晴らしい教えをね、自分の思考にインストールしましょうっていう、そういう良い習慣を身につけましょうと、ね、良い習慣の奴隷になりましょうっていう教えなんですけども、これがまず大事だよっていうのを最初に教えてて、その次がね、 まあ一言で言うと愛が全て、 All need is love です。愛、愛、愛です。うん、とにかくね、その世界最強の商人になりたいんだったら、まず愛を、ね、自分の中の愛を育みましょう。うん、愛が大事なんだと、愛が大切なんだと、愛が最強なんだっていう話です。うん、でそれちょっと、え、何、愛って何っていう方は読みましょう。うん、とてもいいこと書いてます。デオグリーンマンデルの世界最強商人でしょ。で最近読んで本として良かったのはやっぱ7つの習慣。うん、で7つの習慣ね、漫画がいいです。漫画、漫画版、漫画版の7つの習慣で、これね 1,2,3,4 ってありますけども、まあもうすぐドラマ化もするしね、7つの習慣じゃねえや、このこれ書いた人の、嫌われる勇気かな。うん、多分なんかもうすぐドラマ化するとかで、結構これね、買い集めてたら触れるんじゃないかなと。まあ背取り的な話ですけども、まあね、ご自分も成長できるし、後でね、高値で売れるし、いいんじゃないんでしょうか。嫌われる勇気ですよ。7つの習慣は多分プレリーません。まあね、ひょっとしたらブーム見直されてね、300円で買ったやつがなんか1000円ぐらいの相場になることもひょっとしたらあるかもしれませんけども、7つの習慣いいですよ。漫画版読みましょう。なんかバーテンダーの女の子のね、成長物語になってて、すっごい読みやすいです。元バーテンだったレディオもすごくね、楽しく読めまして、でこれはね、7つの習慣はまたちょっと音声で今撮ってますんで、音声で読書しようっちゅうシリーズの音声ね、まあ、世界最強の書にも実はもう取り終えてるんですけども、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうですね、あとはまあ本当老子とかね、そういう教えっていうのはすごくいいんですけども、まあちょっとね最初難しいですから、まあ今の3つかな、おすすめはね、論語物語、世界最強の商人、7つの習慣あたりがレディオの超おすすめではあります。あとは何かな、あとはね、ちょっとね緩めの話をするんで、小説系ですね。でやっぱね、伊坂幸太郎さんの小説っていうのはめちゃくちゃ面白いし、すごいためになります。もう名言が満載です。私もブログ記事で何個か書いてますけども、やっぱね考えさせられます、人としての生き方。そういうものも、でも知らず知らずのうちに、こう素敵な人間、素敵な考え方っていうのがこうスーッと入ってきます。まあ、黒沢っていう登場人物がいて、その方の考え方とか名言とか素敵だなっていつも思うし、もう本当にね、もうその登場人物がすごく素敵な、ね、登場人物ばっかりで、その登場人物の喋る言葉も、もう名言満載です。まあ今思いつくままに言ったら、人生を楽しむには2つだけ守ればいいと。1つは細かいことは気にしない、2つ目は車のクラクションはむやみに鳴らさない。あとね、これはね、チルドレンっていうねやつの中で、子供がグレるのは大人がかっこ悪いからだと。大人がかっこよかったら子供なんてのは絶対グレねえんだよ。これもね名言ですね。私ね、娘育てる時にいつもこのことをね思いながら、そうだよね、やっぱり自分がかっこ悪かったら子供ってグレるよなっては思いましたね。あとはね、もう名言満載なんでね、またちょっとそろそろブログ記事にしようかなって。本当にね、伊坂幸太郎さんおすすめ順としては、まあ、登場人物がね他の作品とかでこう出てくるんで、結構最初から読むのおすすめなんですけども、まあとっつきやすいのがやっぱラッシュライフかな。で、あとね、そうだな、陽気なギャングが地球を回すっていうやつもすごい面白いですね。あとはまあグラスホッパーもめっちゃ面白いし、まあ何でも面白いですね、ほんとね。16ピエロも面白いしね、蒲田昼のコインロッカーも面白いしね、まあ、初期の方がねやっぱりおすすめです、最近のやつより。 まあちょっと本当おすすめですね、伊坂幸太郎さんはね、あとは何かな、小説でしょ、やっぱりね、あの十二国記とかね、すごいおすすめですね、あの小野冬美さんのね、あの十二国記の一番最初ですね、陽子っていう高校生の女の子がその異世界にね、変な世界にこう行っちゃってね、で最初はもうすごいクソわがままなね、普通の娘だったのがどんどんどんどん成長していくっていう物語、これ私すごい10年ぐらい前に読んで感動しましたね、で十二国記でしょ、あとはそうだな、小説系だとまあやっぱ吉本バナナさんは素晴らしいです、ね、吉本バナナさんキッチンとか素晴らしいしね、デッドエンドとかもすごいしいいですね、まあまあ宮部さん、宮部みゆきさんもちょっと完全に推理小説になっちゃうから、まあね、昔の時代劇系とかシャパケ、あシャパケ畑中さん、時代劇とか良かったけど、まあまあまあそういうビジネスの人格向上とかにはちょっと難しいかなと思いますね。あとはね、そうだな、ちょっと今思い出せない、垣根良太郎、垣根幸太郎とかいう人すごいんですよね、あとはね、漫画はねいっぱいあります。あのこの間ブログであれです、その紹介した文豪ストレイドックスいいですよ、すっごいですよ、安く買ったらめっちゃ高値で売れますから、セドリコミックブね、コミックセット的にもすごいおすすめですね。あと漫画はねダービージョッキっていう競馬漫画いいですね、帯をギュッとねっていう柔道漫画いいですね、モンキーターンっていう競艇漫画もいいですね、であとね、まあモンキーターンと帯をギュッとねは同じ人が河合さんっていう人が書いてて、その河合さんがね最新で高校生のその書道のね漫画、ちょっと今どうするですかね出てこないんですけども、それもすごいいいですよね、あとね、まあ、花の刑事、歴史も好きな人ね、花の刑事、あの前田家のね、前田慶次郎っていう人のね漫画花の刑事いいですね、これすごい生き方ね価値観とかすごいいい勉強になります。あとねマスターキートンいいですね、浦沢直樹さんのね、でマスターキートンのちょっと前にパイナップルアーミーっていうのもありますし、浦沢さんはその辺ね、まあ、ハッピーとかもいいんですけどもね、まああとねやわらちゃんとかもあるんですけども、まあ浦沢直樹さんやっぱりマスターキートンかな、私かなり影響されてますマスターキートンの生き方にはね、あとは何だろう、ちょっと待ってね思い出すから、あとはそうだな、あ成田美奈子さんという少女漫画ね、ララ系花と夢系ですね、これでねサイファっていうのがあってこれすごくいいんですよ、でサイファがあるでしょ、サイファの続編がアレクサンドライトでしょ、でその後に、花よりも花のごとくかな、なんか能の漫画ですよね、これ全部登場人物もね結構一貫してて、若者のグローイングアップストーリーでね私の大好きな系統なんですけども、いいですねサイファアレクサンドライト花よりも花のごとくの系統いいですね、成田美奈子さんという方ですんで、あとね、まあ、夏目友人帳も面白いですね、今やってる中ではね、でまあ「スラムダンク」もねちょっと必須だと思います、読んでない人ね読んだらいいと思います、「スラムダンクは」は、そうだな、まあね昔の漫画ばっかりなんでちょっと最近の漫画でもいいの素晴らしいのたくさんあってね、なんか鋼の錬金術師がすごくいいって聞いたんで今度読もうかなとも思ってるし、やっぱ漫画でも全然ねその生き様とか価値観とかが素敵なことを言ってる漫画っていうのは素晴らしいです、ダービージョッキっていうね ね、騎手の競馬の騎手の漫画は本当私すごい影響を受けて、うん、素晴らしい。その騎手のね、10代の騎手の人のグローイングアップストーリー、すごいいい名言とか満載でかなり影響されましたね。うん、読んでてよかったなって今すごい役立ってます。その一人のプロとしてね、要はプロとしてのあり方がどうかっていうことに悩み苦しむ少年の物語なんです。うん、プロってどうなのかなっていうことですよね。うん、まあ、それは本当はこうやって専業、ね、ネットビジネス専業になってプロって何かなっていうことを考えるのに、非常にこのダービージョッキーっていう漫画は私はすごく役に立ってます。うん、読んでよかったなって思うんで、結構ね、競馬とか嫌いじゃないよっていう方おすすめですね。うん、まあ、ちょっとごめんなさい、やっぱりね、その車運転しながらだったらなかなか出てこなかったりするんで、ちょっとこれもね、また詳しく、そうだな、ブログ記事に書いちゃおうかな、いろんなやつをね。うん、ぜひですね、そういった硬いものから緩いところまで、読書、ね、やってみていただけたらと思います。はい、じゃあお聞きいただきましてありがとうございます。レジオでした。失礼いたします。